説教救いは荒れ野から始まる増田琴牧師。
主にある皆さん、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。2本目のろうそくに火が灯りました。クリスマスを迎える日を待ち望みつつ過ごしています。大好節、アドベントとも呼ばれます。このアドベントの時期はクリスマスを待ち望み備える時期です。昨日もクリスマスマーケットの飾りを作るために教会員の皆様が集まってくださいまして、とても素敵なクリスマスのオーナメントができています。一つ一つの技に心から感謝をいたします。アドベントはクリスマスを迎える準備に忙しい時でもありますが、大切なことは自らの歩みを振り返り主に立ち返る時だということです。天礼色の紫、今ろうそくいろいろなところで紫色になっていますが、この天礼色の紫というのは悔い改めと待望を表しています。クリスマスの準備に忙しい中にあっても、この一年の私たちの歩みを振り返り悔い改める時であるということをご一緒に心に刻みたいと願っています。悔い改めるという言葉はあまり日常的に使わないので、時々反省することですかと聞かれることがあります。反省は自分で自分の行為や言動を顧みて、あ、これではいけないとそう考えて、正していく、それが反省です。マイナスと思えるところを改めようとする、その基準は自分の中にあります。しかし悔い改めと言いますのは、その基準を自分の中に置くのではなくて神の前に向き直る、それを悔い改めと言います。そのような時に私たちはしばしば荒れ野に出かけていくことがあります。もっと言えば荒れ野に追いやられる時があります。荒れ野というのは砂漠のような水のない荒れ果てた地のことです。出エジプト記でエジプトを脱出したイスラエルの民は40年間その荒野をさまよい歩きました。そして聖書では私たち一人一人の人生においても、そして神の民、社会も荒れ野を歩くことがあるということを伝えています。それは自然の荒れ野ということもあれば、人生の荒れ野、社会の荒れ野ということもできると思います。新型コロナウイルスの流行によって私たちは日常生活から荒れ野に追いやられたようなものだということもできるかもしれません。人との交流が途絶えてしまう、愛されている私ということが見えづらい社会です。生きづらさを感じて生きることが難しい一人がより厳しい状況へと追いやられていく。世界に目を向けましても、今年はロシアがウクライナに軍事侵攻して、今もその戦争が続いています。故郷を追われ、家族を失った子どもたち、多くの人々が寒さの中にあって、平和を望みながらクリスマスを迎えようとしている、荒れ野が広がっています。日本の社会でも今年は7月に安倍晋三元首相が銃撃され殺害されるという事件が起きました。その背景にカルト宗教の問題、マインドコントロールということがあり、私たちは自分の姿を隠して伝道しているということ、 あるいは人の財産を奪い、人とのつながりというものを奪っていく、そうしたあり方に対して厳しい視線を持っています。しかしながら同時にそこで癒着している政治の問題が明らかになっていきました。12月1日の朝日新聞紙上で憲法学者の斉藤さゆりさんは、そのような政治のあり方に今私たちが本当に目を向けているだろうか、そうしたカルト宗教に対して解散命令を下すことができるという、そういう法改正について議論がされていますけれども、日本における政教分離の原則は、戦前に国家神道と政治が癒着したことによって戦争遂行が行われていた事実から、その政教分離が定められておりますし、また信教の自由も定められています。しかしながらそういう事柄の中にあって、政治の側が癒着してきたことに対して宗教団体への法によって蓋をしていく、それを人々の目からそらせてしまうような、そういう危険、危惧というものがあるのではないかということを指摘し、警鐘を鳴らしておられます。そういう今という時代に生きる私たち、あれの経験しています。同時に個人的な生活においても、あれ の中でさまようような経験をされた方もおられるかもしれません。自分が行き止まりであるような絶望を経験し、光が見えない、四方八方が塞がっている、そういう状況を私たちは人生のあれのと言います。孤独の中に閉じ込められてしまう経験です。聖書はあれのから救いが始まると伝えています。逆に言えば、自分が今いる場所をあれのだと受け止めるときに、すでにそれは始まっていると考えることができます。今のあれのを受け止め、主の道を備えていく、それがイエス・キリストを迎える私たちに求められていることです。マルコによる福音書1章3節、あれので叫ぶ者の声がする、主の道を備え、その道筋をまっすぐにせよ。キリストの救いの物語は歴史においても、また私たち一人一人の人生においても、あれのから始まるのです。命、そこでは生きていくことが困難な、そこには本当に生きる場所はないのではないかと思ってしまうような場所があれのです。しかしそこに洗礼者ヨハネが使命を持って使わされて、その中で叫びました。あれので人々に呼びかける役割、人々の心をあれのに向けさせる、あなたは本当に立ち返るべきところがあるのではないか、その叫びに、呼びかけに応えるところから、私たちのイエス・キリストとの出会いが始まっていきます。そして私たちは、神は私たちの人生においてそのようなあれのに導かれる時があるということを経験します。私たち自身が自分の生活や社会の在り方というものにおいて、神の姿を見失い、忘れ、亡き者にしようとしているときに、私たちは本当に私たちを生かし、歴史を導いてくださっている主と出会うために、あれの絵と導かれることがある。それは神の恵みを新たに受け取るためです。クリスマスはイエス・キリストを迎える時です。そのイエス・キリストとの旅を始める前に、私たちは自らのあれのを振り返り、いつもの生活の中では私たちはさまざまなものによって覆われ装っています。社会的な立場があり、役割があり、それぞれに持っているものがあるかもしれません。 しかし荒れ野というのは、すべてそういうものを剥ぎ取られて、私たちが自分の身一つで神の前に立つ、そういう場所です。イエス・キリストと出会うのは、私たちがそれぞれに持っている救いというもののイメージを手放さなければなりません。保証してくれるものを手放して、私たちは救い主と出会う。そこに荒れ野に出て行って悔い改めるということが必要だと言われているのだと思います。私たちは神に愛されているように、神を愛するように作られています。しかし罪は人間から他とのつながりをむしり取り、孤独へと閉じ込めてしまいます。罪というのは、何か一つ一つ悪いことをしているということではなくて、聖書の場合は的が外れているという意味です。愛してくれる隣人との関わり、神様との関わり、そのつながりを見失ってしまっている、断たれてしまっている、その苦しみの姿を聖書では罪と言っています。自分自身を受け入れられず苦しみ、神への信頼をはねのけてしまう、そういう生き方がどれほど自分なりに努力していたとしても、それは的外れな生き方になっているのだ、聖書はそう伝えているのです。そこから立ち返ろう。罪の許しというのは、自分の努力や何かをやったことで得られるものではありません。そうではなくて、私たちが神の方へ向き直って、私の人生と賜物とつながりと、すべてのものは神から与えられ、そして神によってそのことを祝福されているものだということに立ち返ることです。罪が荒れ野を作るのです。そこからもう一度立ち戻ることが悔い改めです。シューブというヘブライ語ですけれども、これは帰るという意味なんですね。本来の在り方、神が私たちを作られたその本来の在り方に私たちは気づき帰っていこう。そしてその荒れ野の中から、私たちに叫ぶ声、洗礼者ヨハネの声が与えられました。それは多くの場合、社会の歪みや不正義、格差、差別や貧困ということの中から私たちに向けて発せられています。神の愛を、神が本当に一人一人を大切に考えておられる、そのことを手渡そうとしておられることから離れた社会という、人が踏みにじられていき、性の尊厳が忘れ去られていく、そういう社会の中からうめき声が聞こえてくる、その叫び声というものが荒れ野に響いているではないか、バプテスマのヨハネはそう伝えたの。あなた方は気づかないのか、耳を閉ざしているのか、神の招きに耳を傾けなさい。そしてイエス・キリストへ、救いへとつながっていく道を、あなた方に開かれているその道を歩んでいこう、その招きへ、バプテスマのヨハネは私たちを導いています。私たちは神様に助けを求めて絶望してしまう時もあるかもしれません。しかしそのような人生の荒れ野の中で、ヨハネの声に導かれながら、私たちはイエス・キリストの救いと出会っていきます。悔い改めの呼びかけを聞きます。それは人生を、私たちの在り方をやり直すチャンスです。自分のことだけ、自分の利と、そして自分のことさえという、その生き方から、神に与えられている命と関わりと賜物を、時間を捧げながら、人を愛し共に生きていこう、そういう命へ、イエス・キリストと共に歩んでいく、そういうチャンスを私たちは与えられています。ですから荒れ野を恐れず、神がそこに救いの道を備えていてくださっていることに信頼したいと思います。私たちは誰しも予期せぬ時に、そして 行きたくない時に、あれのにと導かれ追いやられることがあるかもしれません。それは私たちの人生の危機の時であると同時に、もしかすると人生の順風満帆な時に心の中の砂漠を経験しているかもしれません。人を信じられず、自分の力でやるしかないのだと、その中に神との出会いの場が備えられています。そして私たち一人一人にもその声が届けられています。そのバプテスマのヨハネは7節でこう述べ伝えました。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は 聖霊で洗礼をお授けになる。もし私たちが人生の荒れ野にいると気づいたなら、新しく神に導かれる人生を始めるために、そこに神の喜びの招きがあるということに気づいたなら、洗礼によって新たな命を生き始めるチャンスをいただくことができます。水によってバプテスマのヨハネはその恵みの時を備えました。けれどもイエス・キリストご自身は聖霊によって与えると言われました。聖霊によってということは神様の力によってということです。私たちはいつでも自分で悔い改め、自分で神様に近づくというのではなくて、イエス・キリストがその荒れ野で私たちに愛を届けるためにやってきてくださるということに目を開かれていきたいと思うのです。荒れ野に十字架が立っているということに目を留めたいのです。そのイエス・キリストの愛は最も助けを必要とする赤ん坊の姿を取りながらクリスマスを祝い、同時にそのクリスマスの時に私たちはすでに十字架にかかられるイエス・キリストの姿、私たちを荒れ野の中で待ち受け、またその救いの道を切り開くために自らの使命と命を与えられ、十字架にかかり続けるイエス・キリストの姿を見出すことができると思います。その中において私たちは自らの神から離れた生き方をもう一度神の恵みのうちに見出していきたい。荒れ野の中でないと聞けない声はある。そこでしか聞けない。生きるも死ぬも自分だけの問題だろうと荒れ野を避けているところでは、その叫び、荒れ野の叫び声に気づくことができない。その荒れ野にあるからこそ、その破れている私の姿を、断絶している関わりを神様の前に告白して、そしてその許しを、私たちの人生が神様の前に受け入れられているということを私たちが喜びを持って受け止めていきたいと願っています。荒れ野で叫ぶ声があるなら、どんなに小さな叫びであってもそこに道は備えられています。そしてその荒れ野で叫ぶ声はうめき声であると同時に、偽預言者の声に惑わされてはいけない。偽の平和を、安定を求める声に耳を傾けてはいけない。小さくされているその声をあなたは忘れてはいけない。そういう警鐘を鳴らす声に私たちが本当に耳を傾けていくときに、荒れ野に道は備えられていくのではないでしょうか。アドベントの時期、私たちの今生きているこの社会において荒れ野が広がっていくこと、広がっていることに心を止めながら、なお平和の火を灯していく働きへと参与させていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストを迎えるその喜びを私たちに与えてくださりありがとうございます。しかし私たちの心は自分の思いと計画とすべてのことでいっぱいで、神の子イエス・キリストをお迎えする余地がありません。しかし主よ、このアドベントの時期、私たちは そのいっぱいになっている自分の不安やさまざまなことを傍らに置いて、あなたを救い主をお迎えしたいと願っています。私の心に光を灯し、社会に、世界に、主と共にある平和を、シャロームを表していくためです。神様、どうぞその備えを与えてくださり、私たちにあなたの光を灯すものとしての豊かな幸いを与えてください。ここから出かけていって、そのところで主と共にある平安と豊かな神の国の福音を伝えさせてください。感謝と願いを救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。